広報稲川令和2年7月第971号をお届けします。音声役音訳ボランティアリビエール永井福井丸山池田です。今月の主な内容は2ページ特集守り伝えるおふくろの味、8ページ捨てればゴミ生かせば資源、10ページ新型コロナウイルス感染症に伴う支援事業イベント情報、11ページ災害に備えを、25ページときめき森本光明さん、26ページ私のおすすめサイクリストに人気の稲川渓谷ライン、27ページいいなご飯苗芽と豚肉の味噌炒め、28ページ稲川特派員報告ニュー学問のすすめタブレット学習など順を追ってご紹介します。2ページから7ページ特集守り伝えるおふくろの味。稲川町で昔ながらのおふくろの味を伝える女性団体 JA 兵庫六甲稲の里グループ以下稲の里グループ本郷では稲の里グループの活動やその思い伝統の味を守り伝えることの大切さを紹介します。2ページに稲の里グループの方5名がそれぞれに味噌や漬物などを持ってにこやかに写っている写真が掲載されています。それぞれのおふくろの味。おふくろの味と聞かれたら皆さんは何を思い浮かべますか。肉じゃがや味噌汁、卵焼きなどの定番のものからカレーライスやハンバーグなど、年代や性別、地域などによっても答えは様々ではないでしょうか。和食は日本の貴重な食文化。明治維新以降、西洋の料理の普及により、新しく豊かな洋食文化が形成される一方で、昔から家庭で食べられていた和食を食べる機会が減ってきています。特に巻き寿司や佃煮など以前は家庭で当たり前に作られていた料理も家では作ったことがないという人も多いかもしれません。そのような中、地元産の野菜などを使って家庭ではあまり作られなくなった巻き寿司や味噌、漬物、佃煮などの加工・販売のほか、料理教室の講師などを通じて、昔ながらの食文化の伝承に取り組まれているのが、稲の里グループです。地域農業の活性化を目指して、JA 兵庫六甲稲川営農支援センター、森本明センター長、JA 兵庫六甲では、地産地消による農業全体の活性化を図るため、稲の里グループの活動を支援しています。加工場、稲子工房の整備や運営、販売などのサポートを行い、グループの皆さんが活動しやすい環境づくりに努めています。稲の里グループは、農家の女性を中心とする団体で、今から12年前の平成20年に立ち上げました。現在は6人、1人は休会中で活動しており、巻き寿司や味噌、佃煮などを作り、道の駅稲川のほか、町内の各イベントなどで販売しています。グループの皆さんは、道の駅稲川への出荷に合わせて、毎日朝5時半からお弁当作りに励まれ、元気に頑張っていただいています。皆さんもぜひ一度、稲の里グループのおふくろの味を食べてみてください。3ページには5枚の写真があります。1、巻き寿司、いなり寿司、こんにゃく寿司が入ったいなっこ三昧。2、彩り鮮やかなちらし寿司。3、しいたけ、ふき、山椒の佃煮。4、昔ながらの奈良漬け。5、黒豆のお味噌。稲の里グループインタビュー。 昔懐かしい母の味。稲の里グループ会長、馬瀬勝子さん、76歳。私の母はとても料理上手な人で、子供の頃からたくさんおいしいものを作って食べさせてくれました。そういう母の影響もあって、自然と私も家では夫や子供たちに手作りのおいしい料理を作ってあげたいと思うようになり、主婦生活を送っていました。稲の里グループの会員になったのは、今の加工場ができた12年前。どうせやるなら、今でも懐かしい母の味を少しでも多くの人に伝えたい。そんな思いでグループのメンバーと一緒に巻き寿司や煮物などの作り方を寿司職人の方に教えてもらいに行き、勉強しました。こうしてできた私たち自慢の巻き寿司は、特別な調味料を使うのではなく、家庭にあるような調味料を使い、真心を込めたお袋の味にこだわっているんです。私にとってのお袋の味なので、今の若い人たちにとっては、もしかしたら初めての味かもしれません。そういう人たちは、田舎の風景を思い浮かべ、昔の人たちの生活に思いを馳せながら食べてもらえたらと思いますね。私たちのそんな思いが食べていただく人に伝わり、おいしかったとかありがとうと言ってもらえると本当に嬉しい気持ちになります。ご縁があって町の主催するシニア世代料理教室や食育講座などで講師も務めさせていただいています。作り方やレシピを聞かれることも多いですが、私はプロの料理の先生ではないので、レシピは大体ってことが多いんです。ご家庭で料理をされるときに、例えば味噌汁の味が今日は辛いとか薄いとか、そういうことが食卓の話題になったりします。皆さんもワイワイ言いながら食べる、それぞれの家庭の味を作ってほしいと思います。そんな中で、時には昔ながらの味にもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。思い出してほしい助け合いの気持ち。グループ最年長、乃木鈴子さん、81歳。私は生まれた時からこれまでずっと稲川町で過ごしてきました。田舎の家なので、昔から当たり前に農業が生活とともにあり、山で炭焼きや椎茸栽培などもしていました。現在も畑で野菜を作って出荷したり、稲の里グループのお弁当の食材にもしているんです。田舎では昔から隣近所の人同士で助け合って生活していました。野菜をあげたりもらったり、みんなで村のお祭りの準備をしたり。みんな高齢になり、行事などはなくなってきましたが、とても懐かしいいい思い出です。私たちが作っている巻き寿司やちらし寿司は、そういった行事のたびに家や村の人たちと作っていた思い出の味でもあります。私たちのお弁当を食べていただいて、そういう昔ながらの助け合いの気持ちのようなものも思い出していただければ嬉しいです。家族の支えもあり、ここまで続けさせてもらうことができました。年を取ってきて、体もだんだんと悪いところが出てきていますが、無理をせず、ちょっとずつでも続けていきたいと思っています。気心知れた仲間たちと、グループ最年少、山崎春美さん、65歳。私はもともと料理が好きで、若い頃は調理員の仕事などもしていました。稲の里グループに入ったのは、巻き寿司の販売を始めた頃、前の会長から誘ってもらったのがきっかけです。稲の里グループで作っているような料理は、子供の頃を思い出す懐かしいものばかりです。巻き寿司は法事のたびにお母さんが作っていたなぁと思いながらも、私自身は作ったことがなかったので、最初はうまく巻けずに苦労しました。巻き寿司の具材となる椎茸や高野豆腐の煮付けも、味見しながら少しずつ稲の里の味を覚えていく、味を整えながら丁寧に煮込んでいくことに慣れるのも、初めは大変でした。それでもグループの人たちに助けてもらいながら、日々楽しくここまで続けさせてもらうことができました。 長い間一緒に働いているので、時にはぶつかることもありますが、翌日には許し合える。そんな仲間たちと少しでも長く、これからも続けていきたいです。稲の里のお弁当、味噌、佃煮などは、道の駅稲川での販売のほか、ご予算に応じて注文も受けたまわっています。問い合わせ、稲の里グループ、電話、ファックス、768-2666。稲の里グループに学ぶ、巻き寿司の巻き方。ご家庭など、皆さんで楽しく巻き寿司を巻いて食べてみませんか。稲の里グループの巻き寿司をご紹介します。材料1本分、酢飯、お茶碗約1杯、海苔、巻き寿司用の海苔1枚、細長く切った人参、干し椎茸、高野豆腐、かんぴょうの煮物、厚焼き卵、きゅうり。1、巻き酢に海苔の裏面、ザラザラした面を上にして縦長に置く。2、海苔の上に酢飯をまんべんなく敷く。両端は1センチ、奥は2センチ程度のりしろとして開けておく。奥に山を作ります。3、酢飯の真ん中より少し手前に具材を並べる。4、手前ののりを山の向こう、のりしろへ持っていく。5、巻き酢で3回ほどぎゅっと握る。6、巻き酢を取ると出来上がり。濡れ布巾で包丁を拭きながら切るときれいに切れますよ。アレンジ自在、気軽に巻いて食べてみよう。巻き寿司の具材は何でもいいんです。ウインナーや唐揚げなど、手軽に残り物のおかずで巻いていただいてもおいしいですよ。一緒に野菜も巻いてもらうと、栄養バランスもいいですね。好き嫌いの多い子供でも、巻き寿司だったら苦手な食材を食べられるかもしれません。おいしいご飯ですくすく健康。私たちが生きていくために食は欠かせないものであり、命の源です。町では食育推進計画を定め、関係機関、団体の協力のもと、食育の推進に取り組んでいます。稲川食育推進三本柱、人を作る、健康づくり、交流、体験など、食を通じて豊かな心を育もう。町を作る、受け継がれてきた豊かな知恵や食文化を子どもたちに引き継ごう。安心を作る、安全・安心な食を選択でき、地場産物で旬の食材を活用しよう。お袋の味を守り伝える、住民課健康づくり室、中山京子管理栄養士。日本の伝統的な食文化である和食は、日本人の長寿の礎とも言われています。町の食育推進計画の中では、そういった食文化の継承や、地産地消の推進などを重点的な取り組み目標に掲げています。稲の里グループの皆さんには、健康づくり室が主催する食育推進事業などの講師も務めていただいており、食育推進の三本柱の取り組みには欠かせない存在です。多方面で活躍しておられますので、稲の里グループの取り組みに参加して、和食や食育に関心を持つきっかけや、ご家庭での実践につなげてはいかがでしょうか。少し手間もかかるかもしれませんが、時間があるときには和食を作って、各ご家庭でもお袋の味を伝えていってほしいと思います。問い合わせ、健康づくり室、電話 766-1000 番。1ページ、9ページ。捨てればゴミ、生かせば資源。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自宅での食事や仕事、片付けなどの機会が多くなったことにより、各家庭でのゴミの量が増えてきています。今回は再生可能なゴミに注目して、ゴミを出す時の注意点などを紹介します。 8ページには、国崎クリーンセンターでプラスチックごみの中に混ざったリサイクルに適さないごみを手作業で仕分けする様子を撮った写真があります。ちょっと待って、そのごみ、資源ごみかも。ごみはただ燃やすだけではなく、資源として再利用、リサイクルし、繰り返し使えるものがあります。稲川町では、リサイクルできるごみを資源ごみ、その他リサイクルできるごみなど、区分して収集していますので、再確認しましょう。リサイクルできるごみ、資源ごみ、古紙類、新聞、牛乳パックなど、古布や古着、はがり類、長さ1メートル、太さ15センチ未満、その他リサイクルできるごみ、缶、瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙だって立派な資源。リサイクルできる紙類は、段ボールや新聞紙だけだと思っていませんか。実は、雑紙といわれるお菓子の紙箱や、コピー用紙、チラシやパンフレットなど、リサイクルのできる紙類は、私たちの身の回りにあふれています。何気なくポイッとゴミ箱に捨てているその一枚一枚が、私たちの大切な資源となります。分別方法にご注意を。資源として出されたゴミであっても、分別方法が間違っていたり、汚れていたりすると、再利用することができません。特に、プラスチック製容器包装は、プラマークの有無に注意して分別してください。捨てる際は、食品容器や袋などは中身を使い切り、軽く拭き取ったり、水洗いをして汚れを取り除いてから、無色透明、半透明の袋に入れて、ゴミに出すようにしましょう。プラマークとは、カタカナでプラと書いた文字の周りを、四角く矢印で囲んだ印です。なお、プラマークがない場合や、プラマークがあっても、汚れが落ちない場合などは、燃えるゴミに出してください。古着の資源回収ストップ。今、行き場がありません。しばらくお家に置いといて。衣類の回収について。衣替えシーズンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う外出自粛などで大掃除をする人が増え、古着などの布類の回収量が増加しています。通常、回収した布類の多くは、東南アジア地域を中心に海外へ輸出され、リサイクルされています。しかし現在は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響で、輸出先の国々で厳しい規制が敷かれ、輸出することができません。これらは国内で保管するしかなく、保管能力を超えてしまうと、焼却処分しなければならない場合もあります。せっかくの資源を無駄にしないためにも、当面の間は古着の排出、ゴミ出しは自粛いただき、各家庭で保管いただくようお願いします。もう少しのさらなる工夫で、ゴミを生かし、再利用を。クリーンセンター清掃作業員、乾浩二さん。住民の皆さんには、日頃よりゴミの分別にご協力いただき、ありがとうございます。稲川町は分別のマナーの良い方が多く、ゴミ収集時なども助かっています。ゴミを正しく分別することは、資源が有効活用されるだけでなく、焼却や埋め立て処分の量を減らすことにつながり、環境に与える影響も軽減されます。限りある資源をさらに有効に活用するためにも、皆さんお一人お一人がもう少しずつさらに意識して分別していただくよう、ご協力をお願いします。ご家庭へ配布しているゴミ収集カレンダーや、町ホームページでも、ゴミ出しのルールを紹介していますので、 確認してみてください。私たちの生活から切り離すことのできないゴミをただ捨てるだけではなく、上手に再利用できるよう心がけましょう。なお、現在環境省より新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたゴミの捨て方について示されていますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。再生資源集団回収の活用を。環境にも地域にも優しい活動です。再生資源集団回収事業とは、町が実施している通常のゴミ収集とは別に、各自治会や子ども会などの地域団体が集めた資源ゴミをリサイクル業者に引き渡す取り組みのことを言います。現在40団体の登録があり、ゴミの減量や資源の有効利用にご協力いただいています。この取り組みは、資源ごみ1キログラムにつき、8円の奨励金が団体に支払われることから、皆さんの活動や地域のコミュニティづくりにも生かされています。古着、古布については、当面の間の排出はお控えください。なお、制度や団体の登録方法については、当ホームページでお知らせしています。ページ、新型コロナウイルス感染症に伴う支援事業・イベント情報。6月19日現在、新規感染症患者の増加に歯止めがかかり、徐々に日常が取り戻されつつあります。しかし、感染症の心配が全くなくなったわけではありません。引き続き、不要不急の外出、移動、特に人口密集地との往来、3つの密、密閉、密集、密接が重なる心配のある集会、イベント、食事会などへの参加、帰省や旅行など都道府県をまたいだ移動などに注意し、手洗い、咳エチケットを徹底するなど、予防を心がけましょう。各種保険料の減免、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、対象減免額、全額免除、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、一部減額、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業、給与、不動産、山林収入のいずれかが、令和元年中に比べて3割以上減少する見込みである世帯。ただし、その他要件があります。国民年金保険料、対象、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、当年中の所得見込み額が通常の国民年金保険料の免除などに該当する水準となることが見込まれる人。いずれも問い合わせ保険課、電話 767-6235。 休業要請事業者経営継続支援。緊急事態宣言が5月末まで延長されたことを受け、5月7日以降も休業などの要請に応じた中小法人及び個人事業主に対して、休業要請事業者経営継続支援金の追加交付を行っています。問い合わせ、経営継続支援金相談ダイヤル、電話、078-361-2281。 頑張る農産物販売農家応援給付金。道の駅の営業時間短縮などにより、農産物の売り上げが減少するなどの影響を受けた農業者に対して、給付金を支給します。 対象4月7日時点で野菜部会に加入している人または認定農業者及び認定新規就農者の認定を受けている人給付額1人2万円問い合わせ農業環境課電話766-8709主なイベントなどの中止稲川祭り彫刻の道マラソン大会問い合わせ地域交流課電話766-8783小学生・中学生夏休みふれあいバス無料乗車キャンペーン問い合わせ都市政策課電話766-8704なお、その他のイベントの開催などについては、町広報誌のほか、ホームページや稲坊ネットなどでお知らせします。新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ。新型コロナウイルス感染症が疑われる場合など、帰国者・接触者相談センター、伊丹健康福祉事務所、平日9時から17時30分まで電話072-785-9437兵庫県24時間対応コールセンター電話078-362-9980新型コロナウイルス感染症への町の対応など生活安全課対策本部電話767-1207各種イベントなどの中止延期施設の開設状況など各施設窓口電話番号はいいなガイドブックや町ホームページなどでご確認ください。
1ページ災害に備えを新型コロナウイルス感染症対策にも意識を。いつどこで起こるかわからない地震や台風などによる風水害や土砂災害、災害に備え命を守るために準備しておかなければいけないことを稲川町防災マップで今一度確認しておきましょう。日頃から備えましょう。3項目あります。1、避難場所の確認。災害に備え、ご自身の住んでいる地域の避難所の場所や避難経路、町内の洪水・浸水想定区域や土砂災害警戒区域などを事前に確認するようお願いします。避難所での新型コロナウイルス感染予防の観点から3つの密を避けるため、安全が確保できる知人宅など複数の避難先も検討しておきましょう。また、洪水や土石流の恐れがある場合は、家の2階以上の高い部屋に避難するといった方法もあります。警報の発令や町が指定する避難所などについては、稲坊ネットなどの災害情報配信サービスのほか、ラジオや町ホームページなどでも情報を収集し、必要な対策を取りましょう。2、持ち物の準備。携帯ラジオや常備薬、貴重品や懐中電灯などは、家の中の分かりやすい場所に置いておくようにしましょう。非常食品の賞味期限切れには十分注意し、カセットコンロなどは使用に備えて点検しておくことも大切です。避難所での新型コロナウイルスなどの感染症予防のため、マスク、体温計、携帯用消毒液も持参してください。3、ご近所で助け合い。避難する際は、近隣の人たちの安否を確認したり、一人での避難が難しい高齢者や障害のある人を手伝うなど、助け合うことも必要となります。日頃から挨拶をするなど、ご近所とのつながりも大切にしておきましょう。ウェブ版も、外出先で手元に防災マップがなくても、パソコンやスマートフォンなどで利用できるウェブ版もあります。画面上でマップを拡大して細かなところまで確認できます。 ぜひご利用ください。もしものために登録を。災害情報などを配信、稲坊ネット。登録方法、 QR コードまたは稲川 ingawa@防災.net 宛てにカラメールを送信し、返信メールの利用規約を読み、利用規約に同意して登録するを選択。なお、利用規約は必読してください。なお、QR コードも掲載しています。防災情報配信サービス、ファックス、固定電話、登録方法、生活安全課に備え付けの登録用紙に必要事項を記入の上、生活安全課、庁ホームページからダウンロード可能です。関西停電情報を確認。庁内で停電が発生するとアプリでお知らせし、復旧見込み時間を確認できます。登録方法、関西停電情報で検索、または QR コードからダウンロードできます。 QR コードも掲載しています。以上、問い合わせ生活安全課、電話 766-8703。 12ページ、13ページ、保険料などのお知らせ。後期高齢者医療保険料などについて。後期高齢者医療制度は、被保険者75歳以上または65歳以上で障害認定により加入の人、一人一人が保険料を納めます。次の表をもとに計算した後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月上旬に送付します。令和2年度後期高齢者医療保険料年額の表を読みます。均等割額 51,371円プラス所得割額前年中の総所得金額等マイナス33万円かける 10.49%、 令和2年度保険料額最高限度額64万円、表割。なお、総所得金額等とは、収入額マイナス控除額、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことです。また、控除額には、所得控除、社会保険料控除、扶養控除などは含みません。支払い方法。1、年金からの支払い、特別徴収。該当要件あり、口座振替に変更可能。4、6、8月に仮徴収、10、12、翌2月に本徴収として納めていただきます。所得などの変動により仮徴収額と本徴収額に大きく差が出る人は、年間を通じてできるだけ均等になるように8月の仮徴収額を調整します。 2. 口座振替や納付書での支払い、普通徴収。納期限は7月から翌年3月まで、9回払い。保険料の軽減。2項目あります。1. 均等割軽減割合及び軽減判定基準の変更。同一世帯の世帯主と被保険者の所得に応じて次の通り軽減が適用。軽減基準額、均等割額の表を読みます。軽減の種類、軽減後の額。令和元年中の総所得金額、被保険者プラス世帯主が次の基準額以下の世帯の順に読みます。令和元年度2割 39,084 円。令和2年度2割 41,096 円の場合は、令和元年度33万円プラス51万円かける被保険者数、令和2年度以降33万円プラス52万円かける被保険者数。 令和元年度5割24,427円、令和2年度5割25,685円の場合、令和元年度33万円プラス28万円かける被保険者数、令和2年度以降33万円プラス28万5千円かける被保険者数、本則7割の令和元年度 8.5 割7328円、令和2年度 7.75 割、本来は7割軽減ですが、特例措置により 7.75 割軽減となります。 11,558 円の場合、33万円以下、令和元年度8割 9,771 円、令和2年度7割 15,411 円の場合、33万円以下かつ世帯内の被保険者全員の所得が0円、年金所得は控除額を80万円として計算。共割2、被扶養者だった人の軽減、制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は所得割がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、 25,685 円となります。7月下旬に送付します。2項目あります。1、被保険者証。新しい被保険者証は特定記録郵便で送付します。8月1日からは新しい被保険者証で受信してください。2、限度額適用認定証。限度額適用、標準負担額減額認定証。医療機関の窓口で認定証を提示すると、医療機関ごとに1ヶ月間に支払う自己負担額が、外来・入院とも区分に応じた自己負担額までとなります。柔道整復、鍼灸、あんま、マッサージの施術などは除く。認定証の更新時期は8月1日です。8月以降も引き続き対象となる人には新しい認定証を被保険者証と一緒に送付します。申請がまだの人は保険課まで。保険料の納付が困難な場合、災害や所得の著しい減少などにより納付が困難な人は、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。国民健康保険税などについて、加入する各世帯主を納税義務者として、世帯主本人が加入していなくても納税義務者は世帯主。次の表をもとに計算した納税通知書を7月上旬に送付します。令和2年度国保税率額の表を、区分、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の順に読みます。 A 所得割額、前年中の総所得金額マイナス33万円かける税率 5.4%、2.28%、2.45%。 B 均等割額、国保加入者1人当たり2万2000円、9100円、1万600円。 C 平等割額、1世帯当たり1万7100円、7100円、5500円。課税限度額、最高限度額63万円、前年度は61万円、19万円、17万円、前年は16万円、表割。なお、A から C の合計額が1年間の国保税額、介護分は40歳から64歳までの国保加入者がいる世帯のみ課税。支払い方法。1、 口座振替や納付書での支払い、普通徴収、2、年金からの支払い、特別徴収。ただし該当要件あり、口座振替に変更可能。国保税の軽減判定基準が拡充。世帯主、特定同一世帯所属者及び被保険者の前年中の所得の合計額が一定基準以下の世帯は、次の通り国保税の均等割額と平等割額の判定が軽減して計算されます。特定同一世帯所属者とは、同一世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行後も継続して同一の世帯に属する人。軽減基準額、均等割額、平等割額の表を、軽減種類、軽減基準所得の順に読みます。2割の場合、令和元年度33万円プラス51万円かける特定同一世帯所属者数プラス被保険者数以下、令和2年度以降33万円プラス52万円かける特定同一世帯所属者数プラス被保険者数以下、5割の場合、令和元年度33万円プラス28万円かける特定同一世帯所属者数プラス被保険者数以下、令和2年度以降33万円プラス28万5000円かける特定同一世帯所属者数プラス被保険者数以下、7割の場合33万円。表終わり。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証。加入者が高額な療養を受ける場合、認定証を医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払いが自己負担額までとなります。認定証が必要な人は、保険証と印鑑を持参の上、保険課で申請をしてください。すでに認定証を持ち、8月1日以降も認定証が必要な人は、7月27日以降に保険課で再度申請してください。国保税を滞納していると交付されない場合があります。国民健康保険証の更新。現在交付している国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和2年7月31日までです。8月1日からは、新しい被保険者証で受診してください。被保険者証の一体化。令和2年度より、被保険者証と70歳以上の人に交付している高齢受給者証が一体化されました。8月1日からは、被保険者証兼高齢受給者証として、1枚で医療機関を受診できます。配達方法、時期。特定記録郵便で7月20日頃までに世帯主宛に加入者全員のものを一括送付します。国保をやめるとき、超国保以外の健康保険に加入、変更した人は、その日から国保の被保険者証は使えません。新しく加入された保険証と国保の被保険者証、認め印をお持ちの上、必ず保険課へ届け出てください。保険税の納付が困難な場合、災害や所得の著しい減少により納付が困難な人は、申請により国保税の減免を受けることができる場合があります。納税通知が届いたら、第1期目の納期限までに申請してください。以上、問い合わせ。後期高齢者医療制度、国民健康保険制度、いずれも保険課まで。電話 767-6235。 4ページから18ページまで、稲川情報ポケット。募集。中谷睦瀬中学校を再編。新設中学校の校名を募集。令和4年4月開校予定。 新しい学校にふさわしい名称をお寄せください。7月22日締め切り。なお募集の詳細は町ホームページを確認いただくか、教育振興課へ問い合わせてください。問い合わせ教育振興課、電話766-6000番。令和2年度第2回警察官試験日、9月21日月曜日。対象 A 区分、4年制大学卒、または令和3年3月に卒業見込みの人、昭和60年4月2日以降に生まれた人。 B 区分、 A 区分以外の人、昭和60年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人。情報処理、 A 区分と B 区分に同じ。武道 A、 A 区分に同じ。武道 B、 B 区分に同じ。申し込み、7月1日から郵送持参、8月17日まで消印有効、インターネット8月21日まで。問い合わせ川西警察署、電話 755-0110、 詳細は県警ホームページ。で、宝くじ助成事業。宝くじの収益金はさまざまな地域振興事業に使われています。今年度木津上自治会では宝くじの社会貢献広報事業の助成を受け、会議用テーブルやエアコンなどを整備しました。これらの備品は今後の円滑な自治会運営などに役立てられます。問い合わせ地域交流課、電話 766-8783。 マイナンバーカード休日窓口。7月はメンテナンスのため休日窓口はありません。時8月2日日曜日午前9時から正午まで。8月下旬にも開設予定。詳細は広報稲川8月号でお知らせします。ところ役場1階住民課。問い合わせ住民課、電話 766-8700。 土砂災害特別警戒区域内の住宅改修移転費用を補助。対象土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合しない住宅、補助額、住宅除去など。上限133万3000円、住宅取得など上限621万円、改修工事など上限100万円。申し込み問い合わせ都市政策課、電話 766-8704。 詳細は町ホームページ。母子家庭等特別相談事業巡回相談。時7月29日水曜日。ところ役場2階第1会議室。内容弁護士による裁判を前提とした法律相談、完全予約制。対象一人親家庭またはこれに準ずる家庭の人。申し込み問い合わせ20日までに阪神北県民局宝塚健康福祉事務所福祉課、電話079761-5176。オレンジカフェ。認知症の人やその他誰でも気軽に集まり交流を楽しむ場所です。時7月15日水曜日午後2時から4時まで。ところ日生中央サッピー1階専門店グルメゾーン内。対象当事者、介護者、どなたでも。参加費200円、飲み物代。問い合わせ地域包括支援センター、電話 764-5812。 どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会。時7月21日火曜日午後1時から5時まで。1枠1時間の4枠、予約がいります。ところ役場1階第2相談室。その他無料、秘密厳守、個別電話相談可能。 問い合わせ、企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ、電話 079-224-2188、 メールアドレス姫路 himeji@roukyou.gr.jp。 フラット6つ生より3項目あります。1、人権教育研究協議会代表議員が決定。差別の解消を目指し、取り組みの輪が広がるよう町民の皆さんに働きかけます。以下、準不動継承略、役員会長伊藤茂子、副会長富田徹、多田千景、畑中義博、足立美代子、常任理事荒瀬則彦、任部徹、西田啓二、畑田美和子、鮫島修一、山本遥、武部千佳、山本隆、藤原智三郎、福田義雄、長谷山和美、杉本直也、戸田絹代。会計中本徹、会計監査高石はじめ、川見博之、顧問大下明。2、人権を考える町民の集い、時8月8日土曜日午後1時30分から4時まで、ところ文化体育館小ホール。内容、人権と平和の講演会、講師柳田邦夫さん、作家。3、折り鶴に平和の願いを込めて。あなたの平和への願いを込めた千羽鶴を広島の原爆のこの像へ捧げます。折り鶴は福祉課窓口、日生住民センター、フラット六瀬、保健センター、文化体育館、図書館に設置の折り鶴用ボックスへ投函をお願いします。折り紙はボックス横。期間7月17日まで。いずれも問い合わせ、フラット六瀬、電話 768-0001。 計画策定に向けたアンケートにご協力を。超高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画、第2期超障害者障害児福祉計画の策定に向けて、対象者にアンケートを送付します。ご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701、 保健課、電話 767-6235。 国民年金保険料の免除。保険料を納めないまま障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由などで納付が困難な場合は、納付が免除される保険料免除制度や若年者50歳未満納付猶予制度がありますので、保険課窓口で申請してください。受付開始7月1日から、対象期間令和2年7月分から令和3年6月分まで。ただし、未納期間がある人は2年1ヶ月前の月分まで遡って申請可能。問い合わせ、保険課、電話 767-6235。 全国人権擁護委員連合会長表彰、井上紗恵子さん、広根71歳。平成24年に超人権擁護委員に就任し、現在までの8年間にわたり地域住民に対する人権啓発活動に貢献された功績が認められたものです。空き家の管理困っていませんか？ 空き家を放っておくと住宅の劣化が進み、資産価値の低下や大きな修理などが生じることも。相続問題。誰が相続し管理するのか、親族間のトラブルの種になることも。町と連携し解決をお手伝いします。問い合わせ NPO 法人空き家相談センター、電話079781-3236。7月1日から7日までは全国安全週間エイジフレンドリー職場へ、みんなで改善、リスクの低減、労働災害防止活動の推進と安全に対する意識を高め、高齢者が安心安全に働ける職場環境を形成することを通じて、すべての働く人の労働災害を防止しましょう。問い合わせ産業労働課、電話767-6253。7月は青少年の非行被害防止全国強化月間。町では関係省庁や県、近隣市、関係団体などと連携し、青少年の非行被害防止に努めています。青少年が健全に育つ町づくりを進めるため、地域の皆さんの協力をお願いします。問い合わせ青少年育成室、電話767-6236。シルバー人材センター入会説明会、時7月2日16日いずれも木曜日午前10時から正午まで、予約がいります。ところ社会福祉会館。内容、家事支援、会場の設営、ポスティング作業など。対象、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせシルバー人材センター、電話766-8686。精神障害者と家族のための相談ワンピース、時7月25日土曜日午前10時から正午まで。ところ UI センター2階障害者談話室。申し込み問い合わせ心稲川家族会事務局、電話766-1200。奥稲健康の里計画修繕工事に伴う休館。期間10月1日から令和3年4月末頃まで予定。問い合わせ奥稲健康の里、電話769-0485。詳細はホームページ。令和2年度人権問題文芸作品野次菊文芸賞。人権の大切さや思いやり、支え合うことの素晴らしさなど、人権文化の創造や人権課題の解決に関する内容が描かれた文芸作品を募集しています。募集期間9月10日まで。対象、県内在住在勤在学の人。募集作品、小説随想手記作文、詩創作童話。インターネット上を含む未発表未投稿の自作作品に限る。字数制限あり。応募点数1人1部門につき1作品。申し込み問い合わせ公益財団法人兵庫県人権啓発協会、電話078-242-5355。川西警察署より2項目あります。1、7月15日から24日までは夏の交通事故防止運動。夏季のレジャー時期には交通事故の多発が懸念されます。一人一人が交通安全意識と交通マナーの向上を図り、交通事故を防止しましょう。2、なくそう水難事故。 水辺ではちょっとした不注意が命に関わる事故につながりかねません。子どもの水難防止のため、次の3点に注意しましょう。1、子どもだけで水辺に行かない、行かせない。2、水辺では子どもから目を離さない。3、水辺で悪ふざけをしない。また近年、遊泳中や魚釣り中の事故も発生しています。自身の経験や栄力を過信せず、慎重な行動に努めるほか、水辺では救命胴衣の着用を心がけましょう。いずれも問い合わせ、川西警察署、電話 755-0110。 7月から9月の死亡収集日程、いぶち、7月1日、8月3日、9月1日、銀山ひろね、7月1日と2日、8月3日と4日、9月1日と2日、上野柏浦、7月3日、8月5日、9月3日、遊田総園、7月6日と7日、8月6日と7日、9月4日と7日、上阿古谷、7月8日、8月11日、9月8日、北田原、7月9日、8月12日、9月9日、津久波、7月10日、8月13日、9月10日、木津、7月13日、8月17日、9月11日、木津上、7月14日、8月18日、9月14日、菰生林田、7月15日、8月19日、9月15日、笹尾、7月16日、8月20日、9月16日、清水東、7月17日と20日、8月21日、9月17日と18日、二条寺島、7月21日と22日、8月24日、9月23日、鎌倉、7月22日、8月25日、9月24日、杉尾、7月27日、28日、29日、8月26日と27日、9月25日と28日、西畑、勝原、7月30日と31日、8月28日と31日、9月29日と30日。以上、重量制での汲み取りを希望する場合は申し込みが必要です。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。阪神地域都市計画区域マスタープラン見直し案の説明会、時7月9日木曜日午後2時から3時まで、ところアステ川西6階、アステ市民プラザ、アステホール1、問い合わせ県都市計画課、電話 078-362-3578、 詳細はホームページ。夜間電話法律相談、県弁護士会では弁護士と精神保健福祉士による無料電話相談を実施しています。時毎週日曜日午後5時から9時まで、期間令和3年3月末まで、ただし1月3日は除く。相談窓口、電話 078-341-9600。7月31日が納期限です。固定資産税、都市計画税第2期、国民健康保険税前期、全部の前、前期第1期、介護保険料第2期、後期高齢者医療保険料前期、全部の前、前期第1期。 夏の稲川水辺の観察会、成虫幼虫の見分け方。時8月2日日曜日午前10時から正午まで。ところ環境交流館。講師牛尾匠さん。環境省環境カウンセラー。対象水生生物に関心のある人、ただし小学3年生以下は保護者同伴、大人のみの参加可能。定員先着10人。参加費中学生以上200円、小学生以下100円、一家族300円、保険資料代。申し込み問い合わせ16日から26日までに環境交流館、電話 768-1321、 メールアドレス環境 kankyo.kouryukan koryukan @wish.wish.ocn.ne.jp。 スナッグゴルフとゴルフラウンドレッスン。時8月3日月曜日午前8時から正午まで。雨天の場合は中止。ところ鳴尾ゴルフクラブ、川西市西畝のあざ金型に 1-4。 内容1、スナックゴルフ研修会。2、ゴルフラウンドレッスン。対象町内在住の。1、小学3年生から6年生まで。2、小学5年生から中学3年生まで。経験者のみ。定員1、30人、2、5人。参加費1、300円、2、1000円。申し込み20日までに各学校で配布の申し込み用紙に必要事項を記入の上、持参またはファックスで町体育協会、ファックス 768-0269、 送信後町体育協会、電話 768-2277 へ連絡。問い合わせ町ゴルフ協会森田さん、電話 090-1966-1873。 スポーツセンターより3項目あります。 1. 稲坊スポーツスクール、お得な回数券販売開始。通常4枚で販売しているチケット制クラスの回数券をお値段そのままで5枚購入できます。対象稲坊スポーツスクールのチケット制クラスに登録している人。料金2560円。ただし使用期限は購入から2ヶ月間、別途保険代あり。 2. チャレンジスポーツ受講生募集。時1.8月6日木曜日午後3時15分から4時45分まで。2.9月12日土曜日午前10時15分から11時45分まで。内容1.速く走るコツ。2.ボールを遠くに投げるコツ。対象小学生。定員先着各回40人。参加費各回490円、別途保険代あり。申し込み14日から。3. 西宮ストークスバスケットボール教室。時7月18日土曜日午前10時から正午まで。内容プロ選手とバスケットボールの基礎を学ぶ。対象小学生。定員先着50人。参加費無料。申し込み1日から。いずれも、ところ、問い合わせ、スポーツセンター、電話 768-2277。 ふれあいプール教室。時、7月24日、31日、8月7日、14日、21日、28日、いずれも金曜日、午前9時30分から10時30分まで。午前10時40分から11時40分までの2部制。 ところ UI センター。対象、町内在住の小学生以上の障害児・障害者。ただし、医療的ケアが必要な人は別途相談。定員5人程度。参加費無料。申し込み問い合わせ、14日までに障害者福祉センター、電話 766-2525、 ファックス 766-0900。 椅子に座って体力アップ教室。時、7月29日、8月5日と12日、いずれも水曜日、全3回、午前10時から11時まで。ところ文化体育館小ホール。講師、町体育協会認定指導者。対象、町内在住在勤の運動不足を感じている人。定員先着10人。参加費1000円。持ち物、動きやすい服装、運動靴、タオル、飲み物。申し込み問い合わせ、2日から28日までに、町体育協会久保さん、電話 766-4394、 メールアドレス稲川 JG INAGAWAJG@gmail.com。 青少年憩いの家より、2項目あります。1、夏のジュニアキャンプ。時、8月1日土曜日午前10時45分から2日日曜日午後2時30分まで。対象、小学3年生から中学3年生まで。参加費3000円。申し込み期日17日まで。2、大根の植え付け。時、8月22日土曜日午前10時45分から正午まで。内容、大根の植え付けから収穫、看板作り。対象、どなたでも。ただし、未成年のみでの参加はできません。参加費1500円、別途保険料で1人50円。申し込み期日8月10日まで。いずれも、ところ青少年憩いの家。申し込み問い合わせ、青少年憩いの家、電話 768-0614。 詳細はホームページ。サマーキッズキャンプ。時、8月12日水曜日午前10時30分から13日木曜日午後3時まで。ところ奥稲健康の里。対象、小学1年生から6年生まで。参加費8000円。申し込み問い合わせ、6日から31日までに、奥稲健康の里、電話 769-0485、 詳細はホームページ。子どもの護身術。時、7月24日金曜日祝日、午前10時から11時30分まで。ところ社会福祉会館日生公民館。内容、護身術の体験と防犯知識の習得。対象、園児、年少から中学生まで。定員、各20人程度。参加費無料。申し込み問い合わせ、少林寺拳法稲川スポーツ少年団岸本さん、電話 090-3355-9370。展示、稲川町の寒天作り。明治後半から昭和初期にかけて、稲川町で盛んに行われていた寒天作り、その歴史や製造方法などをパネルや写真、実際の道具などを使って小学生にも分かるように紹介しています。ところふるさと館。問い合わせ、ふるさと館、電話 768-0389。 一倉公園より2項目あります。1、夏の星空観望会、夏の大三角形を探そう。時、 7月11日土曜日午後7時から9時まで、定員先着40人、参加費中学生以上500円、小学生以下300円、3歳以下無料。2、熱帯花木の寄せ植えと管理方法。時、7月18日土曜日午前9時30分から11時まで、定員先着20人、参加費2600円、いずれもところ申し込み問い合わせ、一倉公園、電話 794-4970。
19ページ、ハテナの相談室、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー、いずれも10時から12時までと13時から16時まで。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談と行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間。27日月曜日、13時30分から16時30分まで。日生住民センター、電話受付、15日8時45分から、先着6人。行政相談、普段の生活で困っていることや行政への意見・要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など、27日月曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。以上、問い合わせ、企画政策課広報戦略室、電話 766-8707。 農業者年金相談と農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。6日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど、13日月曜日と20日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。以上、問い合わせ、農業環境課、電話 766-8709。 母子・父子相談、児童相談及び DV 相談。母子・父子相談、兵庫県母子・父子自立支援員による相談。来庁相談は完全予約制、役場相談室または宝塚健康福祉事務所、電話相談は随時可能。いずれも9時から17時まで、阪神北県民局、電話 0797-61-5176。児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話、来庁とも月曜日から金曜日、9時から17時まで、役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話、来庁とも月曜日から金曜日、9時から17時まで、役場相談室。以上、問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター、電話 766-5444。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談は予約が必要。火曜日から金曜日、9時から17時まで。電話相談は月曜日から金曜日、9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、電話 765-2065。 心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談。14日火曜日、日生住民センター。21日火曜日、フラット6世。 28日火曜日 UI センター、いずれも10時から12時まで。問い合わせ民生委員児童委員協議会、電話 764-5814。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談、30日木曜日13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター、問い合わせ福祉課、電話 766-8701。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。8日水曜日13時から16時まで、日生住民センター。問い合わせ、フラットムチセ、電話 768-0001。高齢者福祉相談と青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、常時8時45分から17時30分まで。 UI センター、随時訪問相談可能。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間、17日金曜日10時から12時まで、13日までに申し込み。以上、問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812。 外国人生活支援相談、電話 766-8711、ファックス 766-8902。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事は中止・延期の場合があります。変更などは、町ホームページでお知らせします。20ページ、21ページ、子育て真っ最中、ほっと一息、短冊に願いを込めて、笹の葉サラサラ、軒場に揺れる、お星様キラキラ、金銀砂子、7月7日は七夕ですね。最近では七夕の歌を知らない子どもたちが増えているようです。親子で歌を口ずさみながら、七夕飾りや短冊を作って、日本の行事を子どもたちに伝えていきたいですね。まだまだ新型コロナウイルス感染症が心配ですが、四季の行事を楽しみましょう。早く元の生活に戻れますように。各施設からのお知らせ。シルバー人材センター、親子遊びの広場、おもちゃ作りを楽しもう。時、7月10日金曜日10時から11時30分まで。ところ、社会福祉会館。内容、おもちゃ作り、ガリガリトンボ、ブンブンゴマ、折り紙など。対象、終演前の子どもと保護者。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。 子育て支援センター、1、子育て相談、電話可能。時、月曜日から土曜日、9時から17時まで。2、特別子育て相談、電話可能。時、火曜日と木曜日、9時から17時まで。ただし、予約来所優先。子供を遊ばせながらの相談可能。3、集いの広場。時、月曜日10時から17時まで。火曜日から金曜日、12時から17時まで。土曜日、10時から16時30分まで。ただし、月曜日と土曜日は、施設内の消毒と換気のため、12時から13時まで利用できません。対象・内容、終演前の子どもと保護者の交流。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座、おむつかぶれと皮膚ケア、熱中症は、時、6日月曜日10時30分から11時30分まで。救急アドバイザー相談日は、時、13日月曜日10時15分から11時45分まで。保健センター管理栄養士相談日は、時、20日月曜日10時15分から11時45分まで。4、どんぐりコロコロ、時、16日木曜日10時から11時まで。 内容、親子遊びや交流など、対象、町内在住の1歳から1歳6ヶ月の子どもと保護者、定員8組、託児4人。5、赤ちゃん交流会、時21日火曜日10時から11時まで、内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など、対象、町内在住の令和元年7月から令和2年4月生まれの乳児と保護者、定員8組、託児4人、持ち物、バスタオル。なお、4、どんぐりころころと、5、赤ちゃん交流会はいずれも電話予約が必要。先着順1日から。託児も予約が必要。問い合わせ、子育て支援センター、カシューダ、電話 766-7800。保健センター、稲スクサロン、時、8月4日火曜日10時から11時30分まで、ところ、子育て支援センター、内容、同時期の出産予定、月齢の子を持つ母親同士の交流、産前産後のヨーガ、ベビーマッサージなど、対象、町内在住の妊娠中から産後1年未満の妊産婦、定員先着10組、申し込み30日までに保健センター、問い合わせ、保健センター、ゆうだ、電話 766-1000番。稲川保育園、のびのび広場、時、28日火曜日10時から11時まで、内容、水遊びをしよう、対象、終演前の子どもと保護者、定員先着12人、持ち物、お茶、着替え、タオル、帽子、申し込み、1日から前日までに電話予約、問い合わせ、稲川保育園、若葉1丁目、電話 766-0292。 認定こども園 YMCA 白金こども園、子育てサロン、時、月曜日から金曜日10時から15時まで、内容、対象、終演前の子どもと保護者の交流、楽しいことを企画中、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、認定こども園 YMCA 白金こども園、白金3丁目、電話 765-3611。 星の子園七夕、1、町の子育て広場、時、月曜日から土曜日10時から15時まで、対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。2、星の子広場、1日水曜日ベビーマッサージ、対象は3ヶ月から1歳。4日土曜日世代間交流、13日月曜日プール開放、28日火曜日お誕生会、いずれも時間10時から11時まで。3、出張広場、時、8日水曜日10時から11時まで、ところ、社会福祉会館、内容、コーナー遊び。4、遊びの広場、時、30日木曜日10時から11時まで、内容、ドロンコ、泡遊び。なお、いずれも前日までに電話予約。問い合わせ、星の子園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770。 相談専用ダイヤルは、電話 765-0880。 稲坊広場、終演前の子ども対象、松尾台幼稚園は、10日金曜日10時から11時30分まで、内容、シャボン玉で遊ぼう、持ち物、水筒、上靴、帽子、タオル。問い合わせ、松尾台幼稚園、電話 766-0388。 むつせ幼稚園は、7日火曜日10時から11時まで、内容、七夕祭り、持ち物、上靴、水筒、タオル。問い合わせ、むつせ幼稚園、電話 768-0369。 会員募集、子育てグループリンゴ、活動期間、令和3年3月まで。活動日時、月2回、火曜日10時から11時まで、ところ、子育て支援センター、内容、 季節の行事や学習会、親子ふれあい遊びなど。対象、町内在住の平成30年10月1日から平成31年4月1日生まれの子どもと保護者。定員10組程度、託児6人、申し込み多数の場合は2グループに分かれます。申し込み問い合わせ、子育て支援センター、電話 766-7800。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事は中止・延期の場合があります。変更などは町ホームページでお知らせします。22ページ、23ページ、健康づくり。知らせ、特定医療費受給者証の更新申請、指定難病、小児慢性特定疾病、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、診断書などの取得のためだけの受診を回避するため、令和2年度の更新申請は不要とし、現在の有効期限が1年間延長されます。対象者には有効期限が延長された新しい受給者証を5月下旬に郵送しています。届いていない人はご連絡ください。問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7462。 8020コンテストの実施、健康福祉祭りの中止に伴い同時開催していた8020コンテストを個別成人歯科検診で実施し、20本以上自分の歯があることが証明された人に表彰状を送付します。期間、令和3年3月31日まで。対象、町内在住の80歳以上の人、受診時の年齢。食中毒を予防しましょう。夏場は湿度や気温が高く細菌が増えやすいので、特に細菌性の食中毒に注意してください。食中毒を防ぐためには、原因となる細菌をつけない、増やさない、やっつけることが大切です。こまめに石鹸で手を洗う、冷蔵庫を過信せず食材を早めに食べきる、調理器具や布巾などはいつも清潔なものを使い、食中毒を予防しましょう。いきいき健康ライフ、歯科医師からのお願い。新型コロナウイルスの感染拡大により、不要不急の歯科治療を延期するよう報道されました。それに伴い、緊急性を要する治療であっても、ご自身の判断で通院を敬遠されている方もいらっしゃるようです。治療の緊急性は人により様々ですが、主治医への相談なく、ご自身の判断で治療などを中断された場合、病状の悪化を招く恐れがあります。特に歯科では、治療の内容によっては、腫れや痛みがなくても病状が進行し、歯を失う恐れがあります。その結果、全身の免疫力が低下し、さらなる感染症にかかるリスクを高めることにもなります。治療延期が可能かどうかは、必ず主治医にご相談ください。一部報道では、職業別分類から見た感染症リスクについて取り上げられましたが、歯科医療関係者は感染症を持った患者さんと接しやすいことを示しているだけで、歯科医院に行くと感染症にかかるという意味では決してありません。むしろ我々歯科医師は日頃から感染症に接する機会が多いため、他の科以上に自身だけでなく患者さんへの感染予防の対応・対策を日々留意しています。通院にあたっては患者さんもマスクを着用し、あらかじめ手洗い・うがいをしてから治療を受けるなどのご協力をお願いしています。川西市歯科医師会では、今後も感染予防策を徹底し、住民の皆様の健康を守るために取り組んでいきます。一般社団法人川西市歯科医師会。保険だより、予防接種関係、種別・内容の順に読みます。 BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種は20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間。追加接種は、 初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者を除く、生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種は20日以上の間隔で3回、追加接種は初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹、1期は1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回、2期は平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回は生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。一期追加は一期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期は9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種可能。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、小学6年生から高校1年生相当年齢の女子、合計3回、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、令和3年3月31日までに1回、ただし今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関は健康づくり年間予定表をご参照いただくか、保健センターまで問い合わせてください。乳幼児健康審査、ところはいずれも保健センター、種別、内容、時、受付時間の順に読みます。1歳6ヶ月時健康審査、平成30年6月15日から平成30年7月31日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、15日水曜日13時15分から14時15分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、予約申し込みが必要。21日火曜日9時30分から11時30分まで。パクパク食事相談、管理栄養士による乳幼児の栄養食事の相談など、予約申し込みが必要。28日火曜日10時から11時30分まで。母親学級、7日前までに申し込みが必要。パートナーとの参加可能。1回目、歯の健康歯科検診5日水曜日、2回目、妊娠出産産後の話栄養指導12日水曜日、3回目、育児に関すること、沐浴実習、妊婦体験、26日水曜日、いずれも13時15分から13時30分まで。9ヶ月、10ヶ月時健康審査と II 教室は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。9ヶ月、10ヶ月時健康審査は、 育児や成長発達などは個別で対応するため保健センターまでご連絡ください。 II 教室は歯・口腔に関するご相談は歯科相談をご利用ください。イナスクサロンについては21ページに掲載しています。検診・相談などいずれも予約・申し込みが必要。ところは保健センター。種別・内容・時・受付時間の順に読みます。健康相談、血圧・検尿・生活指導、医師による相談など、前立腺がん検診、料金1000円、定員10人、肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人、9日木曜日13時15分から14時まで。精神保健相談、医師による心の相談、引きこもりや心の悩み、老人性認知症など、1日水曜日14時から。歯科相談、歯科医師による口腔内の相談、16日木曜日13時30分から14時45分まで。その他、種別・内容の順に読みます。妊婦健康審査助成、医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし事前に申請が必要。成人歯科検診、20歳以上、年度末現在が対象で、年度内4月から翌年3月末日に1人1回受診することができます。直接川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料、健康保険証持参。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418、 月曜日から金曜日9時から17時まで。保険頼り終わり。問い合わせなど、ホットライン24、救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 以上、健康づくりすべての問い合わせ、保健センター、電話 766-1000番。なお、新型コロナウイルス感染症の影響などにより各種行事は中止・延期の場合があります。変更などは当ホームページでお知らせします。24ページ図書館通信。休館日、毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日、館内整理日の2日木曜日、開館時間午前10時から午後6時まで。展示、文学賞受賞作品、7月31日まで。なお、7月の子ども向け行事は新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。館内での長時間の滞在は避けてご利用ください。日生図書室、開室日日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。ただし24日金曜日は祝日のため休みです。開室時間午前10時から午後5時まで。ただし土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？俵万智の短歌で有名な7月6日はサラダ記念日。サラダや夏野菜の美味しい季節にぴったりの本を紹介します。サラダで元気、 角野栄子作、張新太絵、福音館書店。病気のお母さんのために美味しいサラダを作ってあげることにしたりっちゃん。すると次々に動物がやってきて、サラダを美味しくするコツを教えてくれます。さて、どんなサラダができたでしょう。同じように作ってみたくなる楽しい絵本。幼児から32ページ。真っ赤っかトマト、ドーンと野菜シリーズ。岩佐優子作、同心者。ちっちゃな青い実からどうやって真っ赤なトマトができるかな。育ち方や種類、種のことなど、いろいろな角度からトマトをみずみずしい絵で描いた絵本。実物と見比べても楽しめます。このシリーズは他にもキャッキャキャベツなどがあります。裏表紙にもぜひご注目ください。幼児から24ページ。ポテトサラダ、福あき子作、江頭美智子絵、学研教育出版。 K 君は商店街のお肉屋さんのポテトサラダが大好物。毎週2回必ず買いに来ます。でも駅前にスーパーの惣菜の出店ができて、お店は閉店の危機に。そんな時さらに大変なことが。肉屋の豚のマスコット、トントンの視点から見た少年と店の老夫婦との温かい交流の物語。中学年から119ページ。女神のサラダ、滝和麻子著、公文社。都会での仕事に心身ともに疲れ、心機一転農園で働き出した女性や、結婚して夫の実家の果樹園を手伝う女性など、農業に関わるさまざまな世代の女性たちを描いた8つの短編集。どの話も悩みながらも前向きに進んでいこうとする力強さがあって爽やか。たっぷりのビタミンをもらった気持ちになります。一般向け325ページ。問い合わせ図書館、電話 766-3238。
25ページ。ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。森本光明さん、71歳、白金。稲川テニス愛好会。スポーツを通じて楽しい毎日。私は一昨年古希70歳を迎えました。まだまだ若造かもしれませんが、今も元気なのは常に運動することを心がけているからです。学生時代は運動音痴で身体を動かすことが大嫌いでした。しかし会社に入ってからは同僚の誘いもあり、遊び感覚でスキーや登山、主に北アルプスなどのスポーツを始めるようになりました。この時に身体を動かすことの楽しさを覚えました。ところが仕事も徐々に忙しくなり、運動することから遠ざかってしまい、体重も次第に増えていきました。これではいけないと一念発起、ランニングを始め、やるからにはとことんやろうと思い、40代半ばからはフルマラソンに挑戦しました。大会に向けては自己ベストを更新して、同世代の人たちには負けないという目標を立てて練習しました。そして2回目の出場で3時間38分14秒の自己ベストをマークして、5つの海外マラソンを含む8回の大会に出場し、全てで完走することができました。1回もリタイアすることなく、最後まで諦めず走り切れたことが運動音痴だった私の自信になりました。現在は近郊の山登りとテニスにはまっています。特にテニスは、みんなでテニスを楽しむ会とした稲川テニス愛好会に所属しています。メンバーの年代は50代から70代と高齢化していますが、和気あいあいとした雰囲気でみんなとても仲がいいんです。テニス以外にもハイキングや飲み会、カラオケなど楽しく活動しています。仕事のしがらみもなく、年上の人だからと気を使うこともなく、
純粋にテニスを楽しめるのがいいところです。これからも練習に励み、怪我をしないように気をつけて長く続けていきたいと思います。皆さんも目標を立てて何か身体を動かしてみてはいかがでしょうか。一生懸命スポーツに打ち込むと自信を持つことにつながったり、仲間づくりのきっかけにもなったりしますよ。私はきれいな空気と自然環境に恵まれ、スポーツ環境も整った稲川町で日々の生活をときめきしています。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中です。なお詳細は町ホームページ募集情報より、申し込み問い合わせ企画政策課広報戦略室、電話766-8707、16ページ、私のおすすめ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、丸橋圭介さん。サイクリストに人気の稲川渓谷ライン。南北に18キロメートルと縦に長い稲川町、それを縦断しているのが県道12号線です。稲川渓谷ライン。天気の良い日にこの道を通ると自転車で走っている人をよく見かけます。地元の人が趣味や体力づくりで走っていると思いきや、服装や荷物などから多くは遠くから来ているということに気がつきました。彼らがよく立ち寄り、店主自身もサイクリストであるキモカーの喫茶店山野駅の店主にお話を聞くと、なんと遠くは京都や滋賀から車でやってきて自転車に乗り換えて走るのだそうです。稲川町に来る人の多くはこの町ならではのおいしい店や車では気がつかなかった寺社などの見どころを見つけては SNS に上げているんだそうです。南部にはひな人形で有名な静止館、火山灰でできた屏風岩、木敷山の東光寺や天女寺、北部に行くとハイキングに最適な栃原めぐみの森、梅雨の時期には森アオガエルを見ることができる景福寺など、見どころは満載です。町南部の日生中央駅からですと、静止館までは約3キロメートル、道の駅稲川までは約5キロメートル、栃原めぐみの森までは約9キロメートル、景福寺までは約15キロメートル。北部に向けては緩やかな上り坂が続くので、体力に自信のない人は、近場に目的地を設定していただくといいかもしれませんね。稲川町を走ることの魅力をサイクリストの方に尋ねてみようと思い、道の駅稲川を訪れました。ベンチで休憩しているサイクリストを見つけお話を伺うと、四季折々の豊かな自然の中を風を受け汗をかきながら走るのが気持ちいい、見どころがたくさんあるので休憩がてら寄ったりできるのも楽しい、などといったお話が伺いました。いつも車ですっと通り過ぎてしまいがちですが、たまには自転車に乗り換えてゆっくりと走ってみてはいかがでしょうか。稲川町観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、企画政策課広報戦略室、電話766-8707。なお詳細は町ホームページで。17ページ。いいなご飯。道の駅の新鮮稲川野菜。みょうがと豚肉の味噌炒め。エネルギー252キロカロリー。 食塩相当 1.7g、 みょうがは夏には欠かせない爽やかな色と香りの野菜です。独特の香りはアルファピネンという精油成分で、食欲増進や発汗作用、眠気防止などの働きがあります。薬味としてだけでなく、浸し物、酢の物、天ぷらのほか、炒めても美味しくいただけます。今回は同じく夏野菜のオクラと一緒に豚バラ肉と炒めます。食欲をそそるコクのある味噌味ですが、さっぱりとした味わいです。材料4人分、みょうが6個、オクラ10本、豚バラ肉薄切り 200g、 塩少々、胡椒少々。 A 調味料、味噌大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2、その他サラダ油小さじ2、おろし生姜小さじ1、おろしにんにく小さじ1。作り方。1、みょうがは斜め半分に切る。オクラは額を向き、塩少々、分量外を振って、まな板の上で転がし、板ずりをし、洗って斜め半分に切る。豚肉は食べやすい大きさに切り、塩コショウを振る。A の調味料。味噌大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2を、合わせておく。2、フライパンにサラダ油をひき、弱火で生姜、ニンニクを炒め、香りが立ったら中火にして豚肉を炒める。肉の色が変わったら、みょうが、オクラの順に加え、強火にして2分ほど炒める。3、A の調味料を加えてざっと炒め、味を絡める。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000番。今月のピックアップ野菜、みょうが。道の駅での入荷時期、7月上旬から9月下旬頃。みょうがは赤紫色の、綺麗な色合いで、特有の香りとほのかな苦味、そしてシャキシャキ感を持つ香味野菜です。花みょうがとも呼ばれ、土の中の茎から顔を出したつぼみを食用とします。東京にみょうが谷という地名がありますが、この名前はかってこの地がみょうがの名産地だったことが由来です。みょうがの下処理。みょうがにはアクがあるので、刻んだ後にさっと水にさらします。香りがなくなってしまうので、長時間水にさらすことは避けてください。また、繊維に沿って切ることで、みょうがのシャキシャッとした食感を生かせます。選び方。ふっくらと膨らみがあって身が締まり、紅色が鮮やかでツヤがあるものを選びましょう。先端から花が出たものや咲きかけのものは、繊維が固めで食感が落ちます。保存方法。乾燥すると香りが減ってしまうので、湿らせたキッチンペーパーなどで包んで、ポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存し、3日から4日を目安に使い切りましょう。道の駅稲川だより。7月の主な出荷野菜、トマト、きゅうり、ナス、玉ねぎ、生しいたけ、キャベツ、ズッキーニ、みょうが、黒枝豆、わせ、マクワウリ、南京、ゴーヤなど。7月のイベント、がんばろフェア、時、7月19日日曜日、11時からと13時から。内容、免疫力アップのための頑張る力持ち、プレゼント。なお、各界先着100人。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事は中止、延期の場合があります。変更などは、庁ホームページでお知らせします。28ページから29ページ。稲川特派員報告。福田愛、花城直子。入、学問のすすめ、タブレット学習。調実小学校中学校の全児童生徒が一人一台のタブレットを使用しての学習がついに始まります。どのように活用されるのかを小学校の先生であり、現在は教育委員会で情報教育を担当しておられる金山先生にお話を伺ってきました。学校教育課金山敦史指導主事。導入のきっかけは、タブレットのような情報機器は私たちの生活のごく身近なものになってきています。その一方で、日本の学校教育では、情報機器を活用する機会は少なく、ICT、情報通信技術、環境の整備が先進国の中では遅れをとっている状況です。このような状況を変えるため、文部科学省がネットワーク通信を利用した情報教育を進めるため、ギガスクール構想を打ち出しており、稲川町でも来年度以降に一人一台のタブレットの導入を検討していました。しかし新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、計画を前倒しし、6月下旬頃から順次タブレットの貸し出しを始めることとしました。どのように使うんですか？基本的には学校の授業で使うことを前提としていますが、臨時休校による学習の遅れを補うため、8月末までは自宅学習に活用していただけます。授業では操作方法はもちろん、インターネットを利用するためのルールやマナーなどもしっかりと指導していきます。タブレット学習の特徴は、タブレット学習では共有の機能を大いに活用していきたいと考えています。これはここのタブレット画面で全員が同じ資料を見たり、同時に一つの資料に書き込みをすることができる機能です。先生は専用のタブレットで子どもたちの画面を見ることができるので、つまずきにいち早く気づいたり、書き込まれた意見を把握することができます。今まで発表するのが苦手だった子どもでも、タブレットに書き込むことで、先生やクラスのみんなに意見を発信することができ、自信をつけるきっかけになると考えています。授業の理解度を上げたり、子どもたちの興味や意欲を引き出したりと、一人一人の個性に合わせた教育の実現に向け、有効に活用していきたいと思っています。その他にも、オンライン学習ソフトや、先生が作成した問題にも取り組みます。その場で自動で答え合わせができるので、間違えたままではなく、すぐに復習することができます。タブレットでどんなことができるの？対話的学習。周りの意見が見える。主体的学習。自分からの発信。ドリル学習。自動。丸付け。機能。データ管理。学習状況の把握など。他にも、検索機能を利用した調べ学習。付属のキーボードを使ったタイピング練習。子どもたちはタブレット学習に興味津々です。一人一台のタブレットの導入は、 阪神館で一番最初なんです。大切なことは何ですか？タブレット学習には様々なメリットがありますが、あくまでも学習道具の一つであることを理解した上で使っていくことが大切だと考えています。機械を操作するだけではなく、文字を書くことの大事さも合わせて教えていきたいです。そして忘れてはいけないのが人との関わりです。今の時代はインターネットだけでもコミュニケーションは取れますが、画面を通しての付き合いや文字だけでは伝えることができないことも多くあります。直接人と関わることの素晴らしさは、これからも子どもたちに伝えていきたいと思います。小学生、中学生のうちから自分専用のタブレットを持ち、正しい知識とマナーを学び身につけることで、将来の可能性や想像力が大きく広がっていきます。子どもたちが活躍できる未来を全力でバックアップしていきますので、ご家庭でのご理解、ご協力をよろしくお願いします。編集後期。インターネットでの勉強が身近になりつつある今だからこそ、一人一台のタブレット学習はとても意味があるように感じました。タブレットを使ってどんどん知識を広げ、未来につながる勉強をしてほしいと願うばかりです。問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。 30ページから31ページ、フォトニュース6項目あります。 1. 里山で自然を楽しもう。昨年の秋、栃原めぐみの森と内馬場の森に、稲川里山クラブ、里山保全ボランティアグループの皆さんが巣箱を置いてくださっています。5月24日内馬場の森で初めてとなる地中からの卵を確認。6月15日には巣箱で孵化したヒナに親鳥が餌を与えている姿を見ることができました。2. ちょいそこ稲川運行開始。5月25日大島地区、阿古谷、松尾台地区でちょいそこ稲川の実証実験が始まり、町役場にて運行開始式が行われました。ちょいそこ稲川は稲川町熱豊田神戸株式会社、日の丸ハイヤー株式会社が連携して行うオンデマンド型の移動支援サービスです。実証実験期間中は、利用者の利便性、路線バスなど公共交通の利用促進に対する効果の検証などを行い、令和4年度以降の本格運行を目指します。3. 新型コロナウイルスに負けないぞ。2ヶ月遅れの入園式。6月1日、延期されていた町立幼稚園の入園式が各園で行われ、44人の園児が入園しました。睦瀬幼稚園では、今年新たに7人の園児が入園。式では、担任の先生から、一人一人名前を呼ばれ、はいと元気よくお返事をしていました。これから幼稚園でお友達とたくさんの思い出を作ってね。4. アイガモ田んぼデビュー。6月12日、上殿さん、JA 兵庫6校稲川アイガモ部会会長。上殿さんの田んぼで84羽のアイガモが放鳥されました。アイガモたちは田んぼの害虫などを食べたり、走り回って雑草が生えないように耕すことで 農薬に頼らないお米を作るために活躍してくれます。藍賀茂米は9月下旬頃から道の駅稲川や稲川営農支援センターなどで販売しています。ぜひ食べてみてください。5今日のためにできることを。6月16日稲川町役場にて稲川検察協会より新型コロナウイルス感染症対策として手指用アルコール消毒液600リットルを寄付していただきました。この消毒液は町内の学校や公共施設などで使用していく予定です。6ヘリコプターを使って初の消防訓練。6月17日現在プロロジス稲川プロジェクトが進められている産業拠点地区木茂川差し組地内に新設された町消防防災広場で町消防本部と県消防防災航空隊との合同訓練を実施しました。訓練では消防車を救急車から消防防災ヘリコプターに引き渡し病院へ搬送するまでの一連の動作を行い、スムーズに救急搬送できるよう隊員同士の連携などを確認しました。町消防防災広場は消防訓練以外にも大規模災害などの際に他市町の消防隊や自衛隊の救援部隊などの基地としての活用が期待されています。32ページすくすくいなっこみんな町の宝物元気にすくすく大きくなあれ。高田龍之介ちゃんつつじが丘1歳1ヶ月食べることが大好き元気にすくすく大きくなあれ。中島穂高ちゃん白金1歳食べるのが好きな穂高くん大好物はバーバの手料理。高木明嗣ちゃん白金1歳3ヶ月食べるのが大好きなアッキーこれからも元気にすくすく育ってね。矢内和子ちゃん辻が丘1歳1ヶ月アフリカダンスがとても上手これからもお姉ちゃんと仲良く踊ろうね。子供作品コーナー松尾台幼稚園ザリガニの絵2点奥出由衣さん年長ザリガニをじっくり見ながら自分の絵の具で色を作り仕上げました。前美咲さん年長ザリガニにはつぶつぶがついてるねとよく見ながら描きました。カタツムギの絵2点辻隼人さん年長アジサイの花びらが立体になるように工夫しました。田島雅人さん年長緑の葉っぱが好きだからお家が緑になったよ。川町の人口令和2年6月1日現在世帯数12536世帯人口35,593人内訳男性14676人女性15917人広報稲川第971号発行日令和2年2020年7月1日編集発行稲川町広報戦略室郵便番号666-0292兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1 電話766-8707 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp 稲川町役場代表電話番号766-0001、広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、フリーダイヤル0120-812-580、なお電話の受付時間9時から17時まで、休日土曜日日曜日祝日。以上で広報稲川第971号令和2年7月号を終わります。